小瀬戸の水地蔵。その日も小瀬戸の子供たちは村の入り口のわらしな川で遊びほうけていました。遊ぶ広場のない農村では河原の砂場は願ってもない良い遊び場です。石投げ、脚力、魚取り、砂遊びに鼻摘み、三三五五遊び興ずる子供たちを、包みの上のお地蔵さんはじっとご覧になっていました。小太郎少年は兄弟が多く、この日も幼子を背負って遊びに来ていました。飛び回る友達に比べて小太郎少年の背中は重く、自由も聞かず何としても仲間に入れません。仕方なく浅瀬に入って探り取りを始めました。川の流れに膝まで浸かって腰を曲げ、川面の中や石陰を手で探ると面白いように小魚がつかめます。フナに葉や時にはドジョウや小エビなどが取れます。夢中になる少年に比べて帯で背中にくくられた幼子は苦しくてなりません。そのうちにとうとう泣き出してしまいました。少年にとって泣き出した幼子はもうお荷物で手のつけようもありません。ああ、嫌になっちゃうな。そうギャーギャー泣くなよ。ブツブツ言いながら包みに戻った少年は、ふと一計を思いつきました。見ると、少年はおぶい紐をほどき、幼子を背から下ろすと、紐の片端で腰を巻き、他の片端を、あれあれ、これは驚いた。お地蔵さんに結びつけてしまいました。そしてチャンバラごっこをしている仲間の群れに飛び込んでいってしまいました。兄ちゃん、兄ちゃん、と後を追い、泣きじゃくった幼子も、やがて泣き疲れ、一人黙って座っていましたが、そのうちに友達欲しさに、お地蔵さんに話しかけたり、抱きついて遊んでいました。それからどのくらいの時間が過ぎたでしょう。突然、悲鳴のような大きな泣き声が起こりました。驚いた少年たちが駆けつけてみると、そこには少年たちの力ではどうにもならない悲劇が起こっていました。その夜のことです。深い悲しみから、家族は親戚や近所の人々の悔やみを受けながら、お通夜をしていました。すると夜更けのことです。人々は昼間の仕事の疲れから、ついうとうとと眠っていました。すると夢うつつにお地蔵さんが現れ、もしもし、私は河原の地蔵です。この度は私としたことが、何とも申し訳ないことをしてしまいました。可愛い子供たちの友達になって、守ってあげねばならない私が、物の弾みとはいえ、転んで、こともあろうにお宅の幼子の上に倒れてしまいました。可愛い幼子の命を奪うなんて、なんともなんともお詫びの申し上げようもございません。どうか許してください。その代わり、皆様のため、また村人のため、必ずお役に立ってお詫びをいたします。どうかどうか許してください。はっとして夢から覚めた人々は、お地蔵さんが謝りに来たのだと 話し合いました。さて、その年の秋のことです。恐れていた台風がとうとうやってきました。重い黒雲が走り、強風に家はきしみ、大木も枝を打ち折られ、土砂降りの雨に、わらしな川は増水し、村の中はもう水浸しで、道も田んぼも見境もつかないありさまでした。暴風雨は夜に入ると一段と激しさを増し、包みの危険を知らせる反照は、けたたましく打ち鳴らされています。包みが決壊するということは、農家の人々には致命的なことなのです。一年間の労働の結晶である稲が、刈り入れを目前に激流に流されてしまうのです。村人は危険をも顧みず、風雨の中を山裾伝いに堤防に近づきました。やっとの思いで山の花の妖艶坂にたどり着いた人々は、暗闇の中で目を凝らしました。見ると坂下の妖艶淵は大波のように濁流が激しく打ちつけて、ゴーゴーと渦を巻いていました。そして跳ねた流れはそのまま村の入り口を目指し、包みの根元を削り取りながら激しい勢いで流れていきました。村人たちは包みの大柳を何本も切り倒し、流れの中に入れて最後の防ぎをしましたが、それもつかの間、包みは半分以上も削り取られて、誰の目にも決壊は必至と思われました。その時です。村人の一人が大声で叫びました。おお、あれはなんだ？あの光はなんだ？どこだどこだ？ほれ、あそこだ、包みの付け根だ。あれは地蔵さんだ。地蔵さんだ。地蔵さんが流れに立ちはだかっているぞ。村人の指さす方に人々は目を凝らしました。そこには今まさに決壊しようとする包みの前で、両手を広げて激流に立ちはだかっている地蔵さんの尊いお姿が嫁にもはっきりと映っていました。おお、地蔵さんだ。地蔵さんだ。村人の驚き、戸惑ううちに、地蔵さんのお姿は暗闇の中にスーッと静かに消えて行きました。すると、不思議にも激しかった流れは、急に向きを変え、決壊寸前の包みは守られました。やがて水は引いて、村人たちは嬉しい稲の刈り入れを始めました。村人たちは幼子の通夜の夢を思い出しましたが、この台風の夜以来、包みの上のお地蔵さんのお姿を二度と見ることはできなくなってしまいました。